集い覗いていいですか？集いの価値って何だろう？編。各地の青年の集いから。バーベキュー&青年の集い。4月27日、東京都江戸川区。鉄板青年の集い。5月6日、愛知県名古屋市。ドキドキする出会い。心を揺さぶられる出来事。若者は強い刺激を求める存在という考えは近年薄れている。ある調査によると、生活の中に刺激が欲しいと思うと答えた20代の割合は10年前の 35.3% から大きく低下し、昨年 22.4% だった。 SNS 疲れ、つながり疲れという言葉も聞かれる現代、刺激より安らぎや癒しを求める人は増えている。そんな世の中で、霊友会青年部が推進する集いにはどんな価値があるだろうか。誰かと顔を合わせて笑い合ったとき、なんだか心がほっこりして元気が出る、前に進める、日常に彩りを加え成長するきっかけをくれる、ほっとして楽しいつながりこそ、今の若者に必要な刺激かもしれない。各地の集いに参加した青年たちの声からそれが見えてきた。刺激的だけが刺激じゃない。ほっとして楽しいが今熱い。1、学校以外に自分を出せる場を。内藤由紀さん、高1。内藤さんの中学の同級生、今野レミさん、高1。内藤さんの高校の同級生、藤原大樹さん、高1。4月27日、葛西臨海公園、東京都江戸川区で行われた関東ブロック、バーベキュー&青年の集いには、中学生から30代までの青年を中心に、総勢300人以上の幅広い世代が集まった。その中で、ひときわ楽しそうな表情を見せていたのが、内藤由紀さん、今野レミさん、藤原大樹さんの高校生3人組だ。何でも言える、安心できる、だから素を出せる、そんな場っていいな。私は昔から人見知りだし、人からどう見られるかを気にしちゃう性格。相手に自分の意見を言ったり、自分の素を出すのが苦手でした。そう話すのは今野さん。中学1年生の時に、同級生の内藤さんに誘われて入会した彼女。弥勒さんをきっかけに、今回の集いには自分から参加したという。中1の時、不登校気味だった私を心配して声をかけてくれたのが内藤くんでした。彼に誘われて、今年の3月に参加した2度目の青年の弥勒さんセミナーは、私にとって大きなきっかけになりました。久しぶりに会った人が、元気だった？と優しく声をかけてくれたり、初対面の人もとにかくみんな温かくて、私がどんな話をしてもうなずいてくれて、笑ってくれるので、自然と会話ができてすごく楽しかったんです。またこんな温かい人たちに会えるのかな？そう思って今回の集いに参加しました。はじめましての人もたくさんいて緊張したけど、いろんな世代の人と一つの輪になってお肉を食べながらおしゃべり。初めてなのにずっと昔から友達のような雰囲気が温かくて、時間があっという間に過ぎました。ここなら何でも言える。安心できる。だから私も素を出せた。こんな場っていいなって心から楽しめました。他にも同世代の学校生活のことや社会人の方の頑張っている話を聞けて、私もこれからいろんなことに挑戦していこうと思いました。今すごくモチベが上がっています。同じ友達とだけ関わってるのはもったいない。本野さんとは対照的に、もともと人と関わりたいタイプだったというのが藤原さんだ。彼にとって初めて参加した集いの場はどうだったのか。僕はダンスを習っていたので、今までも学校以外に知り合いはたくさんいました。でも、すでに関係性ができているグループの中に後から入っていくのって結構難しくて、同じ空間にいても、あれ？ 俺だけ喋ってないなっていうことがあったんですよね。だから学校でもついいつめんとばっかり固まっちゃうことが多くて、今回ユキに誘われて初めて集いに参加してみたんですけど、ここはみんなめっちゃノリが良くて僕を歓迎してくれたんです。だから入りやすかった。めちゃくちゃ楽しめました。大学生とか社会人とか自分の知らない世界を生きてる人と話せたのが新鮮だったし、普段同じ友達とだけ関わってるのはもったいないって思うほど、こういう場なら自然に楽しめるし自分の刺激になるって思いました。内藤さんは学校以外に自分を出せる場の大切さを語ってくれた。僕は中2、中3の時、学校に行けない時期がありました。中1の時に勉強も部活も頑張りすぎた反動なのか、学年が上がって環境の変化についていけなかったからか、しんどくなってしまったんです。そんな時でも、集いや弥勒さんに行けば自分の気持ちをぶっちゃけられる仲間がいました。昨年11月の弥勒さんでみんなと話して元気をもらい、自分を変えるために毎日お経をあげようと思えたんです。そこからどんどん前向きに変わることができました。学校だけだと自分の視野が狭くなっちゃう。でも、集いに参加していろんな人から元気をもらって一歩踏み出せるんだなって、今日2人の感想を聞いて実感しました。2. どんなライフハックより一言くれる仲間の存在。荒木義之さん、31歳。荒木さんの友人、YT さん、37歳。中高生以上に、バーベキュー&青年の集いには、多くの社会人が参加していた。初めて参加したんですけど、普段は職場の同僚か友達としか接していないので、こういう場は新鮮。初対面の人とたくさん話すから、コミュニケーション力も上がるし、新しい出会いっていいなって思いました。20代女性。そんな声があるように、20代や30代の社会人も、もっと人とつながることを潜在的に求めているのではないだろうか。荒木義行さんと荒木さんの友人、YT さんに話を聞いた。一から関係を築いていくには、エネルギーがいるけど、必ず自分のプラスになる。父の仕事の関係先に勤める Y さんと知り合ったのは数年前。父を介して何度か食事に行くうちに、好きな洋服の話で意気投合して2人でも飲みに行くほど仲良くなりました。僕が昔から家族で参加している集いや弥勒さんの良さを Y さんにも味わってほしい。そう思って集いに誘うようになったんです。これまでに何度か集いに参加した Y さんは、今回も荒木さんの存在があったから参加しました、と話す。私は普段あまり自分から交友関係を広げようとするタイプではないんです。一から人間関係を築いていくには、やっぱりそれなりにエネルギーがいるので。でも、荒木さん親子はいい人たちだし、彼が誘ってくれるなら行こうと思いました。今回の集いは大勢参加していて少し緊張していたんですけど、皆さんフレンドリーでバーベキューをしながらのカジュアルな雰囲気が良くて、純粋にすごく楽しめました。それに荒木さんがいろんな人を紹介してくれたのが何よりの収穫。自分が普段関わることのない業種の人だったり、逆に関連する分野の人だったり、今後の仕事に活かせそうな話もできて、充実した時間でした。いろんな人とつながってほしい。荒木さんの思いには理由があった。僕自身、仕事でもプライベートでも悩んだり落ち込んだりしたとき、本や動画でどんなライフハックを取り入れるより、近くにいる仲間の一言にいつも背中を押されてきたんです。集いで何度も顔を合わせる中で、お互いの考え方や生き方を知り、何でも言い合えて、何でも受け止め合える関係、それが必ず自分のプラスになると実感しています。 Y さんにとって僕がそうなれたら素晴らしいけど、僕じゃなくてもいいんです。いろんな人と出会って、触れ合って、そういう仲間を作ってもらえたらいいなと思っています。3. ほっとできる場があるから冒険できる。そんな集いを全国へ。大型連休中も各地で開かれた青年の集い。5月6日にはインナートリップセンター名古屋、愛知県名古屋市で鉄板青年の集いが行われた。これは愛知、岐阜、三重、3県の青年が中心となり、毎月3種類開催している集いの一つ。7ページに関連記事。みんなでホットプレートを囲み、料理を作りながら交流する。その中で自然と会話が生まれるのがこの集いの特徴だ。友達に誘われて、先月から集いに参加しています。いろんな人と喋ったり、美味しい料理を食べて楽しかった。また参加したいです。20代女性。支部の集いや、弥勒さんにはよく参加しているけど、鉄板の集いは先輩に誘われて初めて参加しました。僕は来年、受験なんですけど、社会人の方から、大学受験に向けての勉強の仕方や、メンタルの保ち方など、具体的なアドバイスが聞けてよかったです。今回、すごく楽しかったので、来月の集いや、7月13日の拡大青年の集いには、友達を誘って一緒に参加したいです。高校生男性。今、霊友会青年部では、気軽に新しい人を誘える、どんな人でも参加しやすい集いを、全国各地に広げていこうと呼びかけている。今回の記事で紹介したのはほんの一部だが、インタビューから確かに見えてきたものがある。青年たちが求める、ほっとして楽しい場は、単に癒される、リラックスできるだけの場ではないこと。年代も環境も様々な人と関わる中で、発見や変化、成長のヒントがあること。SNS でのつながりではなく、リアルでつながり、より深く人と関わっていくことが自分のプラスになるということ。ほっとできる場があるから冒険できる。安心できてお互いを高め合える。人と人がちゃんと出会える場が、これからの社会に必要ではないだろうか。